黙示録の15章を開いてください。黙示録の15章を開いてください。午後の礼拝でね、一節見ていきます。で、今朝はですね、3節と4節に注目しますので、まずお読みします。彼らは主の神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌った。主よ、全能なる神よ、あなたの御業は偉大で驚くべきものです。諸国の民の王よ、あなたの道は正しくて真実です。主よ、あなたを恐れず皆を崇めない者がいるでしょうか。あなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです、と。正しい裁きがと書いてます。黙示録を見ますと、いかに賛美や礼拝が行われているかということに気づくと思うんですよね。教会における賛美や礼拝が実は天で行われていることを御霊によって、神の霊によって先んじて行っていると言ってもいいでしょう。エペソの一章のところには、私たちはね、キリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって神が祝福してくださったと書いてある通りで、地上にある礼拝と賛美が天にある礼拝と賛美につながっているわけなんですね。今読んだところがそこで、で、背景はここで歌を歌っている人たちは、前々回の学びですね、獣の国において、その像を拝まず、その数字の刻印を受けるのを拒んで殺された人たちなんですね。殉教した人たちなわけなんです。そしてこの彼らが天の御座のそばにいて歌を歌っていく、これからですね、主が最後の災いを行います。もうこの神の憤りが極まるのであるとですね。いい訳ですね、極まるですね。そこで彼らが歌った歌の内容が、基本的にあなたは正しいお方だと、正しい裁きですと、こういうことなんですね。で、このことが、あとは聖なるお方っていうのもありますね。で、このことがこれから災いが下るごとにですね、天において賛美されていくんですね。16章の5節を見ると、今おられ昔おられた聖なる方、あなたは正しい方です、このような裁きを行われたからですですね。で、19章でこのバビロンが倒れるのがこの18章なんですけれども、19章で大歓声が起こり、そこでハレルヤ、救いと栄光と力は私たちの神のもの、神の裁きは真実で正しいからであると、あなたは正しい、あなたは聖なる方だということが、災いが下った時に天において褒めたたえられているわけなんです。で、人は災いについて、災害について、神を思うわけですよ。英語でこれいいんですかね、アクト・オブ・ガッドっていうと、もうこう災害が来た場合ってね、神の行動っていうふうにね言うぐらいで、災害が来るときには神のことを思うんですね。でもその神というのがちょっとこう歪んでいるんですよね。2014年に、ノアという、ノアですね、ノアという映画が上映されたそうなんですね。真面目なクリスチャンたちの悪評判だったので、悪い評判だったので、私あえて見てないんですけれども、ラッセル・クロウっていうね、有名な俳優さんが演じていますね、ノア役を。で、 今言ったように聖書を信じるクリスチャンたちは聖書の記述とは異なるとして批判をしていました。でね、そこでね、まあ大きいのはこれなんですよ。この映画でね、神がね、こう正しく描かれてないと。神が人格のない、人間からは遠い存在で、冷酷で復讐心が強いものとして描かれていると。でこれが裁き、このいわゆる災害が来るときに神の御心があるというときに、大体人間が描く思いですね。クリスチャンとて聖書を見るときに、こう過酷な、苛烈なことが起こって、それが神がしたということを読むときに、神は、無慈悲というか人格がなくて、いわゆる人としての情がなくて、そして遠くにいて人間には関わってなくて、そして冷酷で復讐心、金やろみたいな感じでね、こうバーッとこう、なんかあの悪い、あのこううわーっとこう、そのように見えてしまう。しかし聖書ははっきりと今見た通り、これからもとてつもない災い下る、まあ、今までも下ったんですけども、災いが、災害が下るときにですよ、正しい方、聖なる方って呼んでるんですよ。でこのノアについてね、さっきの映画のことで見ますとですね、こうよく読むと、人が悪に傾き、その悪いことをやりたい放題行っていたと。あのカインの時からね、もうあれから始まってるわけですけれども、まあ、殺人をして、そしてその後に出てきた子孫が、この、カイン、カインで、あれです、そうですね、カインの 7の70倍って言ったかな、そのもっとやり返すと、ね、その自分に害を加えようとするったらもう殺しまくるぞって、そういう感じですよ。それ暴虐に満ちたとも書いてます。でそして神が人をお作りになったことを心に痛められたって書いてあります。でこれがあの神の心であり、そして、第一ペテロかな、ノアが義を述べ伝えたって書いてあります。長いこと、この、裁きが来るということを伝えていたのに応答しなかったっていう背景があるんですよ。ですからじっくりとですね、これから見ていきます。で私もね、毎回そうなんだけど、何度も何度も見てるし、聖書の箇所、あと賛美もしてるし、でも分かってるようで、こうなかなか分かってないなってい う, こう自分の気持ちがあるわけですよ。でもやっぱ今日学んでですね、今日っていうのは今日これから話すこと学んでね、あこうかっていうのをね、こう分かっちゃっていきたいなと思います。まずね、あなたの御業は偉大で驚くべきものだと。でその背景はこれから天変地異的な災いが下るわけなんですよ。でずっと黙示録では神のことが天と地と海と水の源を創造した方と、これ14章の7節ですね、天と地と海と水の源を創造したということですね。創造の働きにおいて驚くべき神の偉大な技を私たちは見るわけなんです。でこのフレーズ、この言い回しはもう詩編においてはもうね、こうわんさか出てきますね。調べたらね、もうこのフレーズすごい出てくるんですよ。で私たちはもちろん体感でわかるんです。で、例えばその地震とか津波ってもう尋常じゃない力、あとは火山とかね、この力出てくる知覚っていうか、そういうものから出てくる時の力って普段の台風とかよりももっとすごいっすよね。もう桁外れじゃないですか。だから多くの人が津波っていうのを侮っていて、こう近くにいて、普通のだからあんまりこう大きなね波じゃないから、思ったほどね。だけどそこから来る力というのはもうやばいわけですよね。頑丈に作ったであろう建物でさえ押し倒してしまうほどのものだし、で私も救援活動は東日本のね震災の後行きましたけど、ヘドロ、 ヘドロを出す時ですね、もうこんなこの世にこんな重い泥ってあるんだと。普通の泥じゃないですよ、うん、でこういうふうに思います。で、あの火山もそうだし、信じられないですよね。でこういう時に私たちは畏怖を抱くんですね。畏怖の念を抱きます。絶対に目にしないこの力、神の力と永遠のご性質が被造物によって明らかにされているとローマの一章にありますが、まあ、その中の一つで雷ですね。雷もあの威力はとんでもなく強いですよね。で、雷がどんどん落ちてくるときって人はどこかに隠れます。日常生活をしているときは、普段のときは私たちは自分が何様であるかと思ってしまう。そしてまあ、人と人の間で比べっこするわけですよ。上下、見下したりとか、ひげにしたりとか、周りの目を気にしたりとか、いろんなことをしてますけれども、この雷が一度起こればですね、大きなものも小さなものももう無関係ですね。差別ないですね。皆が隠れます。で、自分たちにはどうすることもできないというこのもうことをもう経験するわけですよ。そしてそこに神の栄光が現れているんですね。これね、今話しましたが、詩編の29編、これせっかくなので全部読んでみたいと思います。詩編の29編ですね。力ある者の子らよ、これは多分天使たちのことですね、御使いたちですね。主に着せよ、栄光と力を主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、聖なる装いをして主にひれ伏せ。主の声はいいですか、水の上にあり、栄光の神は雷鳴を轟かせると。主は大水の上におられる。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂き、主はレバノンの杉を打ち砕く。それらの木々を子牛のように、レバノンとシルオンを若い野牛のように跳ねさせる。主の声は炎の穂先をひらめかせる。主の声は荒野を揺さぶり、主はカデシュの荒野を揺さぶる。主の声は目力をもだいさせ、大森林を裸にする。主の宮ではすべてのものが栄光という。主は大洪水、これノアの時ですね、大洪水の前から御座についておられる。主は常しえに王座についておられる。主はご自分の民に力をお与えになる。主はご自分の民を平安をもって祝福される。いかがですか。このような巨大なエネルギーが出ているときに、私たちは主がおられると、御座におられる、王座ですね。でしかも洪水の前から御座っていうのは、これ常しえって書いて、常しえの王座、これね、あんまり意識できないですよね、普段の生活のときに。けれども大災害が起こる、でこのノアの時の大洪水が起こった時には、それでも そこにこう、何て言うかな、雲がこう、何て言うかな、こう分かれてですね、こう太陽が見えてくるような感じで、常しえ永遠に生きておられる神がおられるんだっていうことをこう知ること、見ることができるわけなんですよね。このような形で主はご自分の栄光を、天からの災いをもって地上に表されるわけなんです。今ももちろん表してます。でも恵みの中で多くの場合はその偉大の力を表してるんですね。皆さん、光。光はその典型です。日光ですね。恵みをもって天と地を作られた方がおられることを示して いるわけです。そしてイエス様がですね、弟子たちに敵を愛しなさいって言われたじゃないですか。で、根拠、皆さんね、これご存知ですか？根拠、なんで敵を愛しなさいって言ったか。マタイの5章の45節には、天におられるあなた方の父の子供になるためですと。お父さんの真似をしなさいということです。お父さんに従いなさいということです。で、お父さんはどういうことをしているか。父は、天の父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからですって言うんです。どうですか、悪い人にも太陽は、光は当てられてるわけですよ。正しい人にも平等に。だから私たちが悪い人にだけね、憎しみを持って、そして良い人には良くしてあげるってやったら、神様の、父なる神の栄光が現れないんですよね。同じように良くするというところで、公平な神様、公正な神様と、その、そうですね、愛する神を示すことができるわけですね。だからクリスチャンが発揮されるのは敵を愛するところですね。悪人を愛することです。あ、そうだ、来週ね、元ヤクザの方がいらっしゃいますけれども、刑務所伝道してますね。私もね、少しお手伝いしてますが、死刑囚の方々にクリスチャンいますからね、まあ、クリスチャンにまだなってない人もいますけれども、そういうところにクリスチャン多いんですよ。で、みんなが嫌がる、あ、ともすると非難されるところにクリスチャンがいるっていうのは、これ自然ですよね。申し合わせてもいないのに、無理やりじゃなくて、なんでそういう思いを与えられるのかなって。それは父なる神が悪人にも正しくない人にも太陽を与え、または雨を与えてくれるからです。でもね、当たり前だろうと。な、太陽がね、悪い人には真っ暗にして、良い人だけピーとかっつってね、で、良い人と悪い人がもう明確に分かる形で、こう、ある人バッ、ある人バッ、暗いとかね、やらないじゃんって、バカじゃねえ、何言ってんだっていうふうに言う人がいるかもしれませんが、いいえ、やったことあります。神様、出エジプトで災いですね、覚えてます？第9の災いが闇だったんですよ。でも全部闇じゃなかったんです。出エジプトの10章の22節、モーセが天に向けて手を伸ばすと、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。人々は3日間互いに見ることも、自分のいる場所から立つこともできなかった。しかしイスラエルの子らのすべてには、住んでいるところに光があった。やったんですよ。ここ私たち当たり前じゃないかっていうふうに言ってますが、神はあえてそうしてくださってるのであって、一瞬それをやめることは一瞬のうちにできるわけなんです。なん、そういう恩恵を受けているのに高慢になって、13章、黙示録13章では、神と天に住む者たちを冒涜している、罵っている獣の国があるわけです。それに対して16章では、この太陽の光線をですね、この抑えていたのをやめ、あるいはそして熱線にする、そして真っ暗にするって、これどっちもやります。この科学をやってる人ならば、まあ、科学やってなくてもね、素人にも分かりますが、この絶妙なあれじゃないですか、この距離と太陽の光線と、この全てのバランスによって今心地いいものがあるわけです。ちょこっとでもそれがずれると、バランスが崩れると、今気象異常とか何だかね言ってますけど、それでもかなりのバランスですよ。これがほんの少しね、例えばこの自転の軸がほんの 0.00001 度ずれただけでも大災害なんですよ。で、これを神があえて1秒たりとも10の1000乗の分の1でも休まずに働いてくださっているので、 私たちは恵みを受けて恩恵を受けていられる。でそれをちょっとやめるわけなんです。神様さもないと彼らが神がおられる天と地と水の源とその下にあるものをお作りになった源を認めることができないから、だから永遠の福音を携えて御使いがね、この方を崇めなさいと礼拝しなさいとこのように言っているわけなんです。でも残念なことに16章見たら分かんないけど、ますます冒涜してるっていうのが出てくるんですよね。でもっと驚くことは、この大いなる力、偉大な力を持っておられるお方がなんと弱いもの、貧しいものに心を止めて、その弱さの中に恵みによって力を、信じる者に全能の力を働かせるという、これがすごい。これ贖いの力って言ってもいいですね。それがね、さっき読んだ口読文なんですよ。そこに4節のところに、主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にあると言ってるのに、5節を読み続けてすると、誰が私たちの神主のようであろうか、主は高い御位に座し、身を低くして天地をご覧になる、主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、彼らを高貴な人々とともに、御民の高貴な人々とともに座につかせられると、このように弱くされている者、貧しい者、貧しい者っていうのは物理的に貧しいというのもあるんですけども、やっぱり心の貧しい者、弱くされている者、こういう者たちを神の民の座につかせてくださるということなんですよ。だから心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。で、天の御国その人のものってね、これね、すっごい言葉なんですよ。天の御国において、神の国において座が与えられる。キリストに治めるこの、その力、権力が与えられるという、とてつもないことを神様はおっしゃっておられるわけなんですよね。もちろんそれがキリストが人として来られた、肉体を持たれて、そしてなので、そのイエス様がそのお力を示された人たちってどうですか。ヘロデですか、あの権力者の。お金持ちですか。違うでしょ。もう人から捨てられているような雷病ですよ。で、熱病にかかっている人ですよ。七つの悪霊に疲れた女ですよ。会員の現場にいた女ですよ。弱い人に、心貧しい人にお力を表してくださる。そしてかつ、高ぶるものを低くすることによって虐げられている人たちを救うという技が、この贖いの力なんです。イスラエルの民がそうですね、奴隷であったものを、この精鋭、エジプト軍の精鋭ですよ、それを海の中に沈めることによって、悪の支配から贖い出してくださった。これ霊的にイエス様が行ってくださいました。十字架かかり蘇られることによって、コロサイの一章の13節で、道地は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子によって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。私たちは罪を許していただいたんですけど、それだけじゃなくて、暗闇の力を滅ぼしてくださることによって、で、神の愛する御子の支配の中に入れさせてくださったと、午後に詳しく学びますが、ちょうどイスラエルの民が向こう岸に渡ったように、このイエス様の支配の方に移してくださった、そして暗闇の力を滅ぼしてくださったということなんですね。で、次見ます。続いて読むと、あなたの道は正しく真実です。裁きにおいて公正だということです。義のゆえに迫害されました。彼らは 獣を拝まなかったゆえに殺されたんです。なのでね、切実なんですよ。義を行ったんだから報われないとダメでしょ。逆のことをされるわけですよ。でこれこそ究極の不条理ですよね。でここまでいかなくても正しいことを行ったら逆に悪で返されるという中にキリスト者は必然的に置かれるわけですね。イエス様が地上を歩んでいる時にそうだったから、キリストの道に歩んでたらそうなるんですよ。頭では分かってますよ、私たち。で私はそう思います。頭では、うん、そうだそうだって毎回読んでるし、でも実際そういう場面になると嫌だよね。しかしその時に彼らも悩んだと思います。なんで裁いてくださらないんですかってね、あのほら、あれはね、第、5の封印、子羊が解いた時にですね、祭壇の下で叫んでました。しかし今はあなたの道は正しく真実ですと。もう神様すっごい、あなたは完璧ってね、この感じですよ。正しいって You are perfect ってね、もう本当に正しい、そうだったんだ。今は分からないけど、もう謎の謎ですよ。なので私たちは、神の思いは、神の道は私たちの思いとは異なっていて、はるかに高いということを知る必要があります。これがイザヤの55章の8節と9節に書いてありますが、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと。だから私たちが、あ、神様これはね楽しくないですよって言ってる時はね、このジェット機に乗ってないのにね、乗ってるかのようにね、こう地上からこう言ってるようなもんですよ。天が地よりも高いように神の思いや道は高いということなんですよね。だから必要なのは信仰ですよ。でいつもお話してますが、信仰による義って、これね、ローマ人の手紙って、あのクリスチャン、特にプロテスタントの教会はよく学びますね。だってやっぱ元ちゃんがそうだから、ルーターがね、あの義人は信仰によって生きるという、あのローマの一章を見て、まあ、一生懸命も彼ってね、あのマニアックっていうかね、偉人ってさ、ちょっとこうちょっと変人だよね。あの彼はやりすぎ修道僧として、カトリックのね、もう先輩の神父から言われちゃったのは、懺悔ってある、国会ってあるじゃないですか。でね、何かお前がね、盗みをしたとか、会員の罪を犯したとか、なんかそういうことで来いと。もういちいちちっちゃな、こういうことやりました、こういうことやりましたとか、もう心の中で、とかっていうのも、もういちいち来るなとまで言われたほど、神経質で脅迫観念に陥ってたんですよ。でそこで、義人は信仰によって生きると。信仰によるんだと。でね、この元ちゃんが、元ちゃんってのは何かって言ったら、これ引用してるんですね、ハバクク書なんですよ。でハバクク預言者の背景がまさに、あなたのやってることさっぱり分かりませんっていう訴えから始まってるんですね。で何かって言ったら、ユダが悪に陥ってたんですよ。悪いこと、この神の民であるはずの者たちが悪いことやってんですよ。皆さんも教会で、まあ本当にもうね、こうマスコミでもう教会とて、やっぱりいろんな罪を犯しているっていうのはね、もう本当にいろいろ暴露されてますけれども、やっぱり辛いっすよね。で神様ちゃんと裁いてほしいって願うじゃないですか。こんな悪いことをやってる人がなんでね、こんなもう野ざらしにされてるのとか、でそれ言ったいたんですよ。そしたら、およりをちゃんと裁くよって神様答えてくれたの。えバビロンに攻めさせるからって。その時ね、もうびっくりですよ。 バビロンっていうのはもうユダがやってることの次元が違うわけ。まあユダがやってるのは何かそこら辺の中学校の悪いに不良のねグループが何か悪いことやってんだけど、バビロンはヤクザ、マフィア、いやもっとすごい黒幕だよね、政治の中の。そんくらいのレベルで、その横暴さはもう比べ物にならないところによって、そのヤンキーの兄ちゃんたちが裁かれるみたいなもんなんですよ。もう真っ黒じゃないですか、そしたら神様が。だからあまりにもひどいから、この一章の13節でハバクク書で、あなたの目には悪を見るのはあまりにも清くて苦悩を見つめることができないのかと、あのノアの映画と同じような、もうあまりにも遠くにいて、この分かってないっすね、あなたはみたいな。だからもう見張り台に立って、もう神様何されるかこれから聞いてきますって、こう言った時に主がこう言われるんですよ。2章の3節、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐではない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。で、この後にバビロンに対する裁きがもう尋常じゃないくらい徹底的に行う。神様の幻をお見せになるんです。それでもう彼は主にあって喜びさんじゃってね、ユダの状況どんどん悪くなってんだけど、もう不作でもう食べ物も得られないというのに、私は主にあって喜び勇むって言ってるんですよ。その喜び勇むっていうのは、もう自分が応援している野球のチームがね、こう探る逆転ホームランして、うわーって、なんか阪神タイガースのなんか道頓堀に落ちていく、ファンのような、ああいうヘブル語が使われてます。正しい方であることを知って喜び踊った賛美をする。だからね、信仰が必要で、理解できないことが私たちは起こるんです、起こるんです。まあ、チャックはよく言う言葉をね紹介します。でチャックが今から言う言葉はね、彼にはお父さんもちろんいて、あと兄弟もブラザーもいたんですよね。で、セスナ機かなんか飛行機を乗っている時に、まあ、落ちて墜落してしまったと。でその後で何が起こったかわからないと。しかし神が何をされているかわからないけども、知っていることはありますと。神が正しいお方、神は清いお方、神は慈しみ深い良いお方、神は愛に満ちたお方、これらは知ってると。で、知らないことが起こったら知ってることに戻ろうよと。 Fall back to what you know ってね、こうよく言うんですよ。わからないことが起こったら分かることに戻ろうよ。分からないことを思って分かってることを犠牲にする、捨てるって、これほどそんなことないですよね。もう分かってることあるわけでしょ。分からないことが起こったら、その分からない、神様ひどい人だって、もう分かってるじゃない、神様正しい方、良いお方だって、それを捨てる必要はないと。分かってることにとどまろうと、戻ろうと、まあ、こういうふうに言ってます。神は正しいお方、そして真実だって言うんです。これ嘘をつかない、語られたことはその通りにするっていうことです。だから信じるということと忍耐するっていうこと、これね、セットなんですよね。時、待てってさっきも神様おっしゃった、ハバクに。だからその信仰を働かせ続ける必要があるわけなんですよ。真実な方、信じて忍耐する。忍耐って我慢じゃないんですよね。皆さん分かります？この我慢と忍耐の違い。我慢、日本人上手だよね。僕日本人なんだけど、時々ね、ちょっと怖くなる時あるんですよ。また思い出すとね、2011年の3月、東京もすごい地震起こりました。で渋谷のほら、皆さん知ってます、立教、あそこで もうみんな動けなくなったんですよ。でも将棋倒しにならなかったわけ。ずーっとこう止まってね、満員電車の時のあれみたいに、すっげー辛抱強いなと思いましたよね。だから我慢って分かってんですよね、私たち DNA のようになっちゃってるんですけど、忍耐は単に我慢することじゃないんですよ。忍耐は信じるんですよ。信じ続けるんですよ。見えなくてもそうだってね、大胆に言っちゃうんですよ。で、私のあの証はね、あの皆さんもう何回も聞いてるけど、あのこう鬱的になっちゃって、でそれからこのそれを通してイエス様を信じたんですよね。信じました。でその後もやっぱりこう死にたいまで行くのに、でもやっぱりそういう思いが、まあ、出てくるんですよね。でもそれもなくなりました、まあ、それはもうどうでもいい、自分はと、自分はもう虫けらっていうか、もう治んなくてもいいやと思って神様全部捧げますと治っちゃったんですよ、うん、でなんていうかな、自分が献身するってね、これ癒しのプロセスなんです。自分にとっても癒しのプロセス。自分自身に人を愛す、自分を愛し、自分のことばっかり、こう救われることばっかり考えてたと、いや、 やめようと思ったら、もういや自分どうでもいいよ自分ってなった時に癒されたんですね。まあそれはいいんですけど、その後ですね、あのきっかけは何かっていうと、あのきっかけっていうか、ひどくなっちゃったのはね、受験勉強なのにちゃんと勉強しない自分がいるんですよ。逆のことやっちゃうんですよね。まあ、今もそういう性格ちょっとあるんですが、だから切羽詰まってるのに違うことやっちゃうんですよね。でそれで成績悪いじゃないですか。でそれでこう受験勉強、それで落ちるっていうね、こうトラウマができちゃったんですよね。で大学受かって卒業して、とっくの昔も一般企業も行ったんですよ。たのに夢を見るんですよ。その直前で合格できない、もうちょっと期待薄、あまりにもリアルだから、起きて大学受かってて、とっくの昔に卒業してるってね、はっきりも自分に言い聞かせないとダメなぐらいリアルなんですよ。でもクリスチャンの種目こういうの、それ神様応援してる俺のことって、なんでかと悪魔の声聞こえるから、お前それでも救われてるのかって。でもふてぶてしく、だからみんなに言うじゃん、ふてぶてしくなれって。エヴァもあれふてぶてしくなきゃいけない、真面目だったのエヴァ、覚えてる、本当に神様そう言ったのですかって。悪感ベースすればよかったんですよ、その時にエヴァは、ね、それでそれでも私は愛しているって、何言ってるかって、今何を言ってるかっていうと、信じるってことなんですよ。神の言われたことを全くそのようになっているように見えないときに信じるんです。これが信仰を働かせることなんです。これ言いたかったんですよ。で次、あなただけが聖なる方です。聖であるっていう言葉ね、これね結構難しいんです。あのね、日本人は神道的な、この私の清松の清潔の方、あの三髄の方、清いですね、そっちはなんか分かるんです。道路見ても綺麗だから、外国の人なんて日本のは綺麗な清潔なところだっていうね、よく言うんだけど、神道のせいかなっていうふうにね、神道のこう影響かなってよく言うんですよね。まあ神社行くとすごい綺麗じゃないですか、ね、でこっちのは分かるんですが、あの聖書の方の清い、聖ですよね、仏教的に言うと、あっちが難しいんですよ。だから僕も一体これ何なのかなっていつも思います。で元々の意味は分かたれている、 分かつって言ってもこう分ける方じゃないですね。ディバイドってこれ英語だそうで、分けるセットアパートって英語では言うんだけど、こう別になる方の分かたれるんです。こう分けて置いとくって、これこっちに持ってくるっていうか、分かります？混じり合わないようにするっていう、今までは一つだったものを分けるってことです。だから今も皆さんがここに今いらっしゃるじゃないですか。で朝起きて、で教会来るわけ、ここに来るわけでしょ。でも帰るでしょ。それ時間を分けたんですよ、神様のために。でこれをね、性別するっていうんですよ。わかりますですね。分けたんです。でこれが元々なんです。で主は万物を作られた方ですね。で被造物ではないですよね。なので聖なる方というのは、その根本的には創造主である方が被造物から分かたれているっていうことなんですよ。だからあらゆる万物に起こっているものから主の名を聖なるものとしていくっていうのは、あがめるっていうと思ってる、あがめるっていうのはこうちっちゃなものを拡大鏡のように広げるっていう意味なんだけども、英語だとマグニファイって言うんですが、でもこっちはね、サンクティファイって言ってね、このね、皆を聖なるものにするって、イエス様はね、天にいます私たちの父を皆が崇められますようにって以前は訳されてました。でも今は聖なるものとされますようにって訳されてます。これ何かというと、神はもう被造物あらゆるものから分かつっていう行為なんですよ。さっき賛美してます、今も御言葉聞いてます。でこうやって神を神として見ていく、もう他のものを寄せ付けないっていうか、でこうやって混じり合わないようにするんですよ。これが聖なるもので、主ご自身の名を他の神々と一緒くたにするときに、同列にするときに、神は聖にするために自分の皆を、御怒りを発せられるんです。その典型的な歴史的な聖書の出来事が、エルサレムを取り囲んでいたアッシリア軍18万5000人が一夜にして死んだ時です。あの時にアッシリアのセンナケリブがヒゼキヤに対して言ったんですね、俺たちはこの国を征服した、あの国を征服したぜ。当時は国々の代表する神々がいますので、その神を、ね、この神はね、倒したと、この神を助けなかったと、エルサレムの神が助けられるのかってこう言ったんですよ。だから第2歴代の32章の19節で、第2歴代の32章の19節で、彼らは人の手の技である地上の民の神々について語るのと同じように、エルサレムの神について語ったのであるということなんです。神ご自身のその皆の栄光を他の偶像と、人の手の技の偶像と混じり合わせちゃったね、一緒にしちゃったわけですよ。しちゃいけないわけです。これをしたので御怒りを表してくださって、栄光を表すために、聖なる栄光を表すためにですね。でこのね、驚くことがあります。神様はですか、聖なる方が人や物をご自分のものに清め分かつ、性別するですね、清め分かつことをするんですね。これがすごいことです。主が他のものと別にしてご自分のものだけにするんですよ。それ自体が神のようになるって意味じゃなくて、そのこれを私のものと他のものから分けるよっていうふうにするんですね。でね、10回あるでしょ、正確には10の言葉なんですけど、10回って言葉は聖書に出てこなくて10の言葉出てきますが、で10の言葉には性別のこの神様の思いがあります。例えば殺してはならないとあります。殺してはならない、これね、人の命を取ってならないって意味でしょ。で人の命は神のものなんですよ。だから生命っていうのは神聖ってね、まあこういう言い方言ったら分かるかな。命というのは、たとえどころか、その性別されている神のものなんですよ。なので触れてはいけないんですね。で、これ物についてもそうですよね。こう例えばね、僕ふっと思ったんですけど、今ちょっとね、今日のメッセージのためにね、いろいろ考えたんですよ。 あの人のものを取っちゃいけないって言ってもさ、こう物、ね、誰かにさこうあの施しをしたり、あのお土産持ってったりとか、いろいろお金さやり取りしてるんだからさ、結局 物理的なこと考えたらさ、いいじゃん物取ったって、どうせあなた僕にくれようとしたんでしょって、やったらまずいでしょ。まずいんだけど、なんでって話なんですよ。それはそれぞれのもの、全てのものはその所有している人に神が与えたんですよね。というか神のその性別っていうの、清さがそこにあるんですよ。その所有しているっていう、例えばこれって僕のスマホでしょ。でそのスマホだって、その作った対価を払ってるわけですよ、ね、払って、そしてそれが神様が私に任せてくれてるわけですよね。でこれを誰かが持ってったら、私がただ物理的になくなったっていうだけじゃなくて、傷つくわけですよ。それは神の清さが侵入されたっていうの、この入ってったわけ、混じっちゃったわけですよ。で勧誘してはならないっていうのは、これそもそもが男と女っていう性があるわけで、やっぱここは私敏感ですね。なんでかって言ったらね、その夫婦の間では OK でしょ。 OK どころか祝福するわけじゃないですか、神様は。そう、じゃあなんで他の人がって話でしょ。あとは今はすごく言われてるのは、同意があるかないかっていうのね。まあこれはあのクリスチャン的にはね、やっぱ結婚以外はダメですけれども、でもあるかないかっていうのが議論されるわけでしょ。でなんで傷つくのかですよ。みんな女の人、まあ女の人が被害が多いんだけど、今は男の人も被害ありますからね、当然ね。だからあの、あこれ女性だとかって思わない人たち、男性ね、自分もやられたら同じように傷つきますよ。なんでか、神のものなんですよ。性は性なんですよ。今ね、英語、あの日本語で言うとわけわかんないんだけど、これ性別の方の性は清いっていう性は性なんですよ。で同じように、いいですか、いいですか、この考えに基づいて主はイスラエルをご自分のものとして性別されたわけなんです。でもちろん異邦人もキリストにあって性別されたんです。でイスラエルは聖書で見ての通り多くの失敗を繰り返しています。イスラエルがなんか立派って意味じゃないんですね。そうじゃなくて、神がご自分のものとしたっていうところで清いんですよ。でだからこのゼカリア書の2章の8節で、あなた方を略奪した国々に主の栄光が私を使わした後、万軍の主がこう言われたからだ、あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものです。イスラエルに触れるとですね、瞳に、皆さん瞳に触れたらどうですか。思いっきりガーッと取り抜きますよね。だからあなた方がイスラエルに触れたら、略奪するとかね、そしたらものすごいよ、呪いが来るよっていうか、呪いっていうかその大変だよと。でこれが実はキリストのうちにある者たち、つまり皆さんも私もイエス様がそうやって守ってくださってるんです。教会というのは心貧しいもの、弱いもの、へりくだったもの、そういう者たちが集まっているところです。立派な人たちが集まっているところではないんですよ。コリントの人たちに言いました。コリントの人たちはね、なんかかっこよくなろうとしたんですよ。いやクリスチャンになったからちょっと知識あってなんかまともでってね。でもパウロは思い起こさせました。第一コリントの2章の26節に、兄弟たち、自分の飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるもの多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのですと。わかりました。ツッコミどころ満載なんですよ、教会って。で言われたらその通りとしか言えないんですよ。人間模様ありますよ、弱いとこありますよ、 正論じゃうまくいかないとこたっぷりですよ。でも神様は福音によって生きる集団を作ったわけですよ。それは何か、貧しいもの、弱いもの、取るに足りないものを恵みによって立たせるということをしているので、私たちの訓練っていうのは良い人になることじゃなくて、自分がいかに取るに足りないのに聖霊によって恵みによってこの力強いことを行っていくという、その神の恵みの証として立てられているわけですよ。だから訓練はいかに聖霊により頼むか。イエス様言われました、私から離れてはあなた方はちょっとできますって言いました。英語の方が僕好きなんですね。 You can do nothing apart from me。 何もできない。いやいや、ちょっとできますよって。で、教会やってることで大したことやってないじゃないですか。もうできないよって言ってる。こんなこともできないのかと。いや、私もね、訓練受けてます。で、私もっていうか、もう訓練受けまくってます。こんなこともできないのかと。だから聖霊の力なんです。ですね。で、こういうことで、いいですか、イスラエルと同じように、イスラエルは私の瞳って呼びました。イエス様は私たちのことなんて呼んでるかって言ったら、イエス様は私たちについて、悪いことをしている人に対して、つまずかせるような人に対してこう言ってます。これはどこだろう。どこから福音書の17章の2節すいません、書き忘れた。またいいかな。その者にとってはこれらの小さい者たちの一人をつまずかせるより引き薄を首に加え結びつけられて海に投げ込まれる方がマシですって言ってるんです。皆さんを小さい者と呼んでます。もちろんこの小っちゃな子供もいたんですけど、それに合わせて信仰にあって小さい者に対して言ってくるやからいたら、いいですか、引き薄。この引き薄ってね、あのね、ギリシャ語ではね、ちっちゃな引き薄とでっかな引き薄、あの牛とかね、がね、これね、あのこう脱穀する時のような引き薄って、ね、今も遺跡にガリレア湖畔にあるんですよ。でっかい、くんねでっかいし、これを加えられて、で、目の前海って、あのガリレア、あれは湖だけど、実際はね、でも海バーンって緩いやられるよりも、まだこのマシだと、投げ込まれる方がマシだって言ってんだから、そっちの方がまだいいよって、もっとひどいんだよ。だからつまずかせるものはっていうことなんですよ。これが清いですね。だからさっきの第一コリントのね、一章さっき読んだところ26節から28節読んだんですけど、30節見ると、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と正と贖いになられましたと。キリストにあって私たちはこんなに小さい者たちなのに清いと言ってくださるんです。キリストが聖なる方だからなんですね。で、この聖なる方が死が伴うことが多いです。で、これちょっと見てください。15章の2節かな、午後の礼拝でじっくり学びますが、火が混じったガラスの海のようなものよって言ってますね。火による裁きなんですよ。聖なることと火っていうのが、これが、よく出るんですね。で、異なる火を捧げたっていう事件が起こって、この池にの礼拝を捧げていくっていうことを開始しようとしているアロンのね、このを立たせてね、やってた時に、息子ナダブとアビフ、主が命じたものではない異なる火を主に捧げたと。だからこの火を携えていくんですけれども、異なる火、だから神に命じられてないのに勝手に持ってったら、主から火が出て彼らを焼き尽くしたんですね。これどういうことかというと、主の言われる命じられるところにとどまっていれば、神はそのものを清く守ってくださるために、その敵を滅ぼしてくださるんだけど、今その神のうちにとどまることをやめちゃったわけでしょ。同じ恵みによって私たちを守ってくれるものが逆に自分に降りかかっちゃうわけなんです。 それがなぜかというと神の清さを保つために降りかかっちゃって、そしてそれが神だけのものにならなきゃいけないから火が使われるわけなんですね。まあ簡単に言うと、まあ、これアメリカだったら通じると思うんだけど、まあ、日本ね持ってないから、まあ、護身のために銃を持っていてもこっち向けたら可能ですよね。同じ自分を守ってくれる武器が自分を殺すことになっちゃうわけなんです。ということがこの聖なる方の火というものによって現れていて、だから火による裁きをこの16章を見ていくと主が行われていく。なんで獣の国をそうやるかって言ったら偶像礼拝ですよ。偶像礼拝、獣は天におられる方とそこに住む者たちを冒涜して生徒を殺していったわけですね。もうどかどかと聖なる神のところに入り込んでいったわけですよ。混ぜ合わせたんですよ、ね、これをですね、清め分かつ時にはどうする？火です、火、火ですよ。それによって神のみが清いお方、その聖なる皆を保つために火の災いによっていく。その火の災いを天災を行うと同時に、最後はこの獣ともう一匹の獣、あの偽予言者を生きたまま火の池に投げ込むことになる。ちょうど金や銀の不純物を清めると同じように、汚れから清める、火によって清められるわけなんです。最後にね、今日長くなりましたが、多分午後の礼拝の方が短いと思います。でもここだけ読んで終わりにします。ですか、第一ペテロ1章の13節から19節です。私たちが聖なる方であるということを学びました。また正しい方だということを学びました。でペテロがそれをキリスト者が思い巡らしながら生きなさいということを進めている箇所です。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に現れる与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。あなたが私が聖であるからであると書いてある通りです。また人それぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、このように起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のように、次恵みですよ、あなた方の先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い尊い血によったのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日の学びを感謝いたします。大いなるお方、偉大な力、驚くべき力を私たちに与えてくださり、そして真実で正しいお方、そして清いお方、このことを、知ることができたことを感謝いたします。愛する主よ、私たち本当にたくさんの今情報が与えられましたが、どうかここから使わされて出ていくときに、本当にこの聖霊によってあなたが教えられていることを思い起こすことができますように、聖霊の力によってこうなんだということで、その真に従って歩むことができますように、助けてください。イエス様言われました、息を吹きかけてあなた方に聖霊を与えますと。私が父から使わされたように私があなた方を使わしますと言われました。どうぞこの生活の中で聖なる神様をおられるということを私たちの中で私たちを通して表してくださいますように、そして公平に裁かれる方を思って私たちも公平に生きることができますように、どうか助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。